学園物に出てまいりますカップルにはいろいろございますが、中でも先輩後輩という関係は何か特別な響きを感じますね。大人になりますと、1歳や2歳の違いは何でもないものですが、学生の時の1年間はとてつもなく大きいものでございます。1年間あれば、人というものはいくらでも変わってしまうものでして。さて、ここにおります門瀬と宮との2人の女子学生。この2人は門瀬が生徒会長、宮戸が一年下の後輩で副会長という間柄だったのですが、とあることから晴れてカップルになりました。それまでは生徒会の仕事を放り投げて女の子と遊び歩き、宮戸から怒られてばかりの会長だったのですが、女遊びがピタッとやみまして、宮戸と一緒に生徒会の仕事に励むようになる。副会長の宮戸もそれに応えて門瀬をサポートいたします。ところが、門瀬の方が一年先輩ですから、一足先に卒業してしまうことになります。会長、ご卒業おめでとうございます。会長がいなくなった後の生徒会は、私がしっかりまとめていきますので、任せてください。もう、宮戸ちゃんは、こういう時でも真面目なんだから。もう卒業したから会長じゃないわよ。よりかって名前で呼んで、お願い。
はい、よりか、先輩。
まあいいわ。許してあげる。
よりか先輩、私からもお願いがあります。
ん？なーに？
私のことも、ゆかって、名前で呼んでください。
あら。もう、みやとちゃん、じゃなかった。ゆかの口から、そんな言葉を聞けるなんて。もう、かわいい。もう今夜は寝かさないから。
誠にごちそうさまでございます。名残を惜しみつつ、門瀬は高校から少し離れた都会の大学へ一人暮らし。宮戸は高校に残りまして、二人別々となります。離れていても心はつながっているというやつで、忙しい合間を縫ってデートをしたり、LINE のやりとりを欠かしておりませんでした。しかし、ゴールデンウィークを過ぎたあたりから、門瀬からのメッセージがだんだんと途切れがちになってまいります。宮戸の方は、これはおかしいなとは思ったものの、生徒会の仕事が忙しかったのもあって、しばらく放っておいておりました。とうとう門瀬からの連絡が全くなくなってしまう。彼女に何があったのか気になる宮戸ですが、探すとしても当てはなく、途方に暮れていたそんな時、寮に一通の差出人不明の手紙が届きます。開けますと、門瀬が一人暮らしをしているアパートの住所が書いてあるメモと、その部屋の鍵らしきもの。これは、と胸騒ぎがいたしました宮戸。次の日学校を休みまして、急いでアパートへと向かいます。アパートのドアを開けて中に入る。そこに門瀬の姿はなく、代わりにリビングの真ん中にある机の上に、何も書かれていない一枚の DVD とパソコンが置いてある。もうこの時点で気味が悪くて仕方ないのですが、わらをもすがる気持ちで DVD をパソコンに入れ再生いたします。画面に映し出されたのは髪を金に染め、体は真っ黒に日焼けした門瀬の姿。耳にはピアスがぶら下がり、露出の多い服から見える素肌のところどころにタトゥーが入っているのが見えております。高校時代の面影など微塵も残っていない姿に喋り始めます。
やっほー、宮戸ちゃん。元気してる？これを見てるってことは、送った鍵を使ってうちに来てくれたってことだよね。しばらく連絡しなくてごめんね。遅まきながら、うちも大学デビューってやつをしました。 イエーイ。今までうち女しか知らなかったけど、いい友達と出会って男とやる楽しさを知ったよ。時にあいつらの持ってるあれ、決めてセックスするとめちゃくちゃ気持ちよくてさ。せっかくだから今日は、うちらが楽しんでるところを撮って、みやとちゃんにも見てもらおうと思いまーす。
途端に脱ぎ出して裸になり、男たちとまぐわい始める門瀬。今画面に映っているのは本当に自分の恋人なのか、画面で起こっていることは現実なのかと、ミヤトは呆然と見ることしかできません。そんなミヤトに気づいたのか、いや、気づくわけはありませんが、画面の門瀬がふと気づいたようにまた喋り始めます。
そうそう、なんでこれをミヤトちゃんに見せたかっていうとね、せっかくだからミヤトちゃんにもこの良さを教えてあげようと思ったからなんだ。今、これを見ている間に迎えの人がそっちに行っているはずだから、その人と一緒にこっち来てね。待ってるよ、ミヤトちゃん。
驚いたミヤトが振り向くと、いつの間にか二人の男が後ろに立っておりました。気づいたミヤトが声を上げるより早く、男の手が口を塞ぎます。
という風になるに決まっていますわ。ルリ、いいですか？男というのは野蛮で残忍な生き物なのですよ。
うわぁ、ちょっと待って、この話全部お姉ちゃんの想像？お姉ちゃん小説家の才能あるよ。
ありがとう。
褒めてないから。
とにかく、あなたに変な虫がつかないようにするのが姉の務めですわ。ルリ、あなたが心配なのです。
私はそんな妄想ばかりしているお姉ちゃんが心配だよ。